それでは引き続きまして、文化庁文化財第2課課長、田中貞彦様より、ご来賓のご挨拶を頂戴したいと思います。田中様よろしくお願いします。
はい、皆様こんにちは。今紹介に預かりました文化庁文化財第2課長の田中でございます。文化財第2課っていうのはですね、史跡名勝天然記念物を中心とした記念物と、建造物がのを所管する課でございまして、私自身はですね、もともとは建造物の文化財調査官として歴史的建造物の保存活用なんかに励んできたわけなんでございます。そうしますと、倉敷といえばですね、美観地区に代表されるような美しい町並みですとか、ここアイビースクエアのようにですね、レンガ造りのそういう工場をホテルに活用するっていう、今では割とありふれたコンバージョン転用の仕方になってきましたけれども、それの活気となるような仕事がここアイビースクエアであるということで、倉敷はそっちじゃないのっていうふうなことを思っておったわけなんでございますけれども、この立て付きレジデンサンスフォーラムに来てご挨拶をするというようなことにあたって、私どもの課のですね、専門家、うちの課にはですね、私のように建造物以外にもですね、史跡や埋蔵文化財の専門家文化財調査官がいて、この後ご講演される、根木田先生もですね、私どもの OB なわけなんですけれども、その中でもですね、古墳に関する若手の研究者である文化財調査官に、聞きましたところ、課長何言ってんですかと、ここ吉備の国はその古墳の宝庫ですよと、前方後円墳ではこう全国で10市に入るような大きな古墳が2つもあるし、そしてこの立て付き遺跡については弥生時代 の大型墳丘墓なんだけれども、それが後の古墳時代につながっていく、結節線となるようなすごい重要な遺跡があるんですよ、ちょっと勉強してくださいというようなことを言われたわけでございます。要するにこう立て付き遺跡は、この後専門の先生からもお話があるんだと思いますけれども、弥生時代後期に作られた大型墳丘墓で、墓として大変著名な遺跡なんだけれども、全国的に見てこれが最大級であるばかりでなく、古墳時代の日本を象徴する前方後円墳がどのように成立したのか、すなわち古墳時代がどのように成立したのか、この問題を解明する重要な、極めて重要な遺跡だということだということです。改めまして、この時代に対して秘学の私が理解したところによりますと、その立て付き遺跡の特徴としては、弥生時代のものとしては繰り返しになりますが、全国最大級の墳丘である直径約40メートルの子宮の、にからですね、それぞれ方形の突出部を持っており、推定の全長はもう80メートルにも及ぶと。でこの試験に、方形の突出物を持つ形態がやはり後の前方後円墳につながるものでありますし、墳丘に立て並べられました埴輪の起源といえるような特殊器台型土器、こういったものが埋設されている。さらに突出部の裾には裂石が確認されており、これは前方後円墳の吹石にこうつながっていくものだということで、古墳時代を象徴する存在である前方後円墳を成立と考える上で大変貴重な遺跡だということだということを学びました。私はこの話を聞いて本当に何て言うんですかね、立て付き遺跡が弥生時代の墳丘墓から古墳時代の前方後円墳に至る、なんとかそのミッシングリンクをつなぐ、いわばその恐竜が鳥になっていった始祖鳥のような、そういう存在なのかなというふうに、非常に浅はかなアイデアですけど思った次第でございます。一方、この立て付き古墳、立て付き遺跡については、古墳に見られる特徴以外にユニークな要素があるということでございまして、私がこの立て付き遺跡で目を引いたのは、頂部ですね、墳頂部に立石、縦石がこう環状にこう並ぶ、北海道とか 北東北にも環状列石ってございますよね。それとも また形態が全然違う。これ何のためにそういうふうなこと形がされているのか、これはここにしかないということでして、さまざまな何ていうか興味想像力が引き立てられるような遺跡だというふうなことを認識いたしました。このようににわか勉強の私でさえですね、大変重要な遺跡であることが重々理解できたわけでございます。本日は専門の先生方から最新の研究成果を踏まえた知見がご披露されることになるかと思っております。こういった研究成果をですね、地域の皆様、こんなにたくさんの皆様と共有することはですね、この立て杉遺跡の保存活用に極めて重要なことと考えています。打足になりますが、というかちょっとここで紹介しておきたかったことが一つあって、最近ですね、文化庁では遺跡へ行こうという YouTube の番組を作っております。遺跡へ行こうで、その中で吉備寺の遺跡というのを取り上げてございまして、当地域に伝わっている裏伝説にも触れています。したがって言えば裏伝説に登場する立て杉遺跡についても触れておるわけなんですが、この裏伝説では調査官手作りのアニメで紹介したりしておりますので、ぜひYouTube でですね、文化庁遺跡に行こう吉備寺とかいうキーワードで検索していただいてご覧になっていただければというふうに思ってございます。で、最後になりますけれども、現在立て杉遺跡につきましては保存活用計画を策定されているというふうに聞いております。おそらくその中では遺跡の特徴や価値を端的に表す本質的な価値が謳われることになると思います。また、懸案となっています南側の都市部にある給水塔、これ先ほどもうお話ありましたが、市長様の方がですね、撤去をするというような宣言をされたということで、これも保存活用計画の中できちんと謳われていくことになろうかというふうに感じております。こういった史跡整備を進めていくことによって遺跡本来の姿をですね、皆さんに見ていただいて、いただくということが大変重要な取り組みというふうに考えておりまして、文化庁といたしましても最大限協力をさせていただければというふうに思ってございます。長年続けられてきました地域の方々による遺跡を守る取り組みと現在計画が進められている行政の取り組み、これが一体となってですね、このような民間と行政がの盛り上がりがですね、やがて何て言いますか、立て付き方式というか倉敷ムーブメントというか、そういった形で全国へ広がっていくことを文化庁としても期待しておるところでございます。繰り返しになりますけれども、本フォーラムを通じまして、立て付き遺跡の価値や魅力が倉敷市のみならず全国へと広まり、一層の保護と活用が進むことを記念いたしまして、私のご挨拶とさせていただきます。どうぞもありがとうございました。
田中課長、温かいお言葉本当にありがとうございました。